おはようございます。新年度最初の週末、皆さんはどこで何をしながらどんな心境でお過ごしでしょうか。あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール、パーソナリティの白倉律子です。人はなぜ生きるのか、死んだらどうなるのか、霊界の真相、宇宙の秘密、創造主が作られたこの世界の霊的真実など、学校では教わらない大切なことを正しい宗教的価値観を通して知ってください。幸福の科学で説かれる教え、仏法真理をお届けしている番組です。今週は毎月恒例、心の指針、月刊幸福の科学の関東源として書き下ろされた大川隆法総裁の言葉、心の指針をご紹介します。2024年4月号の心の指針、タイトルは上げてみて下げてみて。今日の放送を通して、気持ち新たに自分という人物をしっかり作り上げていくぞという気持ちになってもらえたら嬉しいです。全国36局とハワイを結んでエルカンターレ創造館からお届けする天使のモーニングコール、この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りします。天使のモーニングコール、今週お届けするのは毎月恒例、心の指針。月刊幸福の科学2024年4月号に掲載されている大川隆法総裁書き下ろしの言葉、タイトルは上げてみて下げてみてです。では早速朗読します。心の指針、上げてみて下げてみて。どうやったら人の仕事能力が測れるのか、結構難しい問題だ。勉強ができれば仕事ができるか、事務仕事では7割ぐらいの相関関係があると言われる。だが勉強ができても幹と枝を間違えたり、すべてが引っ掛け問題に見える人もいる。基本ができてなくて山かけばかりやる人もいる。要点をまとめることしかできない人もいる。秀才でも仕事が早い人もいれば、とても遅い人もいる。一回間違えれば二度と間違えないかといえば、そんなこともない。未熟なだけならまだ可能性はある。だが適性がなかったら、やってもやっても能力は伸びない。勉強ができても教養がない人も常識のない人もいる。体力がなければ続かない仕事もある。上げてみて天狗になるか、下げてみて自暴自棄になるか。他人は平均力と持続力、そして向上力を見つめ続けているのだ。心の指針、上げてみて下げてみて。人生を生きていく中で誰もが経験する浮き沈み、そうした変化の中での 精神態度を人は見ているものなのだということを思い出しました。皆さんはどう感じたでしょうか。詩編の冒頭にはこうありました。どうやったら人の仕事能力が測れるのか、結構難しい問題だ。この言葉にうなずいている方は多いでしょうね。長年仕事をしていろいろな人を見てきた方ならなおさらそれを痛感しているのではないでしょうか。勉強ができても仕事ができるとは限らない。秀才であっても仕事の速さや正確さにも差がある。適性がなければ叶わない仕事もある。教養、常識、体力がなければ続かない仕事もある。詩編にはそんな総裁の見解も記されていました。社会に出たら必ず経験することになる仕事、その能力はその人の持つ一部の能力だけで測られるものではなく、その人がどのような人物なのかまでもが問われるものなのかもしれません。書籍不動心第6章にはこうあります。ある人の人物を見るためには、その人が得意の絶頂にあるときと失意の底に沈んでいるときとを見ればよいと言われています。得意のときに自我が出てうぬぼれるのは凡人です。また失意のときに泣き叫びわめく人も凡人です。この両極端のときに不動心や平常心を持って生きることのできる人間はそれだけで非凡なのです。得意の絶頂にある時も失意の底に沈んでいる時も、不動心や平常心を持って生きることができるか、なかなか厳しいことではありますが、どんな状況でも淡々と前に進んでいく人の姿の中に光る何かを感じるものです。そうした人はある考え方の特徴があると言います。書籍上昇思考第4部から朗読します。逆境の時には自分のことを深く見つめるきっかけがよく与えられます。逆境時というのは自分のことを考えている時間が非常に長く、とても内省的になり自分のことを深く見つめることができる時なのです。こうした逆境の時には自分の鍛錬をしなければいけません。逆境時には自己鍛錬です。では順境時には一体何をすればよいのでしょうか。順境こそ愛の実践の時なのです。この時に自分を律することばかりをしていてはいけません。まさしくこの殉教の時こそ霊的な目で見た投資、法の投資、すなわち他の人々に愛を与える行為をしておかなければならないのです。逆境時には自己鍛錬、殉教こそ愛の実践の時とありました。新生活が始まる変化の多いこの時期は、新しいステージに 期待を膨らませている方もいる一方で、慣れない環境に戸惑っている方も多いかもしれません。ただどのような人生の上がり下がりの中においても、自分自身がその状況とどう向き合うかが人生においては大切な鍵を握っているようです。心の指針、上げてみて下げてみて、最後にはこうありました。上げてみて天狗になるか、下げてみて自暴自棄になるか。他人は平均力と持続力、そして向上力を見つめ続けているのだ。ではここで1992年に説かれた大川隆法総裁の法話、真実の人生とはをお聞きください。
人間を見るときにはそう難しい試験は必要ありません。二つだけの試みをすれば大抵の人間がその本質が分かることになっています。一つは逆境に置くことです。その人にとって失意の状態に置くこと、そうするとどうなるか、これで分かりますね。ここで全くダメになってしまう人、説を曲げてしまう人、こういう方いらっしゃいますね。しかし歯を食いしばって頑張る方もいます。これを神は見ています。それともう一つはその方を有頂天の状態に置くことです。成功の状態に置くことです。最高の成功に置くことです。その時に自分に甘い人は転落がすぐ始まります。ある意味においては逆境よりもこの有頂天の方が怖い。逆境というのは人間は本質的に耐えていこう、なんとか切り抜けていこう、切り抜けない限り道は開けないということが分かります。故に歯を食いしばり身を引き締めて乗り切ろうとしますが、順境の時、非常に調子のいい時、何をやってもスイスイとうまく思うつぼ通りにいく、こういう時がある意味では危ないです。転落はすぐそこにあることがあります。上昇志向という本でも話はしましたけれども、そのように有頂天の時と失意の時、この2箇所で人間は測られるということを知っておいてください。それ以外の時にもありましょうが、基本的にはこの2箇所を見ればその人がどういう人間であるか分かります。厳しさに耐えられても甘さには耐えられない人がいる、甘さには転落しないで耐えられても厳しさには耐えられない人もいる、この両者に耐えてこそ真の人間と言うのです。そして有頂天の時、成功している時に、これを自力だと思ってはいけないのであって、これこそ神の恩寵である、これは運である、すべて環境や多くの人の支えをあって今私はこういう成功をもたらされているのだ、経済的繁栄が来た、社会的地位が約束された、家族が非常に幸福である、子どももたくさん恵まれた、そして子どもたちはみんないい子になった、こういう時にこれは全部私が良かったのだ、私の勉強が十分であったから良かったのだとか、私の性格が良かったのだ、信念が良かったのだ、宗教的信条が良かったのだとか、こういろいろ思うけれども、この時にいやそうではない、これこそ神の恵みであるのだ、多くの人のおかげであるんだ、これは運であって私の実力ではないのだ、そういうふうに本当に調子のいい時こそ他力の恵みを受けているということを感謝し、自分自身が失意の時に他力に座るのではなくて、これは全て私自身の招いた災いである、ここから脱出するためには自己を変革していく以外にない、こう考えることなんです。その時に神というのはそれを見放してはいられないもんなんです。必ず見ております。そして本人が立ち上がろうと思った時に手を差し伸べるものであるのです。神が作られた世界の中では自分のエゴというものを、あるいは自分に甘い心というものを優先いたしますと、必ず神の光が遠ざかっていくことになります。自分のエゴというものを抑えて謙虚に努力していこう、そういう自分に対して甘い結果は将来で結構、今は汗を流してでも努力していこう、 自分を作っていこう、一家を建設していこう、こういう気持ちを持っていますと必ず神の祝福というものが降りてきます。こういうもんなんですね。ですから得意の時に自分に決して甘くならないような、そういう気持ちを持つことが大事であるというふうに思います。
お聞きいただいた説法は書籍愛無限第一章に収められています。仕事能力をどこで測るかという切り口に始まり、逆境・順境の時に人としての進化を他人は見続けているという人生の側面を映した今回の心の指針。私は朗読していて感じたのは、私たちには人の進化を見定める力がもともと備わっているものなのだろうなということです。それはある種の直感という形で宿っている創造主が人間に宿した仏性なのかもしれません。また上がり下がりを超えてたゆまぬ努力で平均力と持続力を鍛え向上していく力を世間様、人様、そして神様が長い目で見てくださっているのだなと思いました。皆さんもぜひご感想をお寄せください。天使のモーニングコール、ここからは先日携帯版も発刊された大川総裁の書籍永遠のブッダ、こちらの中からおすすめの一節をご紹介します。ブッダの偉大な悟りの核心が現代語で説かれたこの書籍、今日は第2章真実の人となれの一節です。朗読は天城大地さんです。
もろもろのビク、ビクニたちよ、私はお前たちに言っておこう。心に常にこの我が言葉を刻んでおくがよい。お前たちは真実の人とならねばならない。真実に生きる人間とならねばならない。真実のもとにただひたすら歩むこと以外に自らの歩み方があると思ってはならない。まずお前たちは嘘をついてはならない。正直を旨とせよ。時に正直に生きることがこの世的にどれほど愚かに見えることがあるとしても、やはりお前たちは正直一途に生きなくてはならない。嘘を言って世渡りをする者もある。そのような者が次々と手柄を手にしているかに見えることもあるだろう。しかし私はお前たちに言っておく。嘘を言い続けて真に成功する人はいないということを。その嘘はいつか他の人の見抜くところとなり、やがてそのような人は恥ずかしめを受けることとなるだろう。大抵の場合、この世に生きているうちにその恥ずかしめを経験することになるであろう。しかし万一根性においてその嘘バレることなく逃げおせたとしても、人間には来世というものがある。この来世というものの恐ろしさは、そこでは一切の嘘が通じないというところにあるのだ。
書籍永遠のブッダについては幸福の科学出版公式サイトをぜひチェックしてください。天使のモーニングコール、それではプレゼントのお知らせです。今週は心の指針 上げてみて下げてみてが掲載されている月刊幸福の科学2024年4月号と、大川隆法総裁の書籍永遠のブッダ携帯版を5名の方にプレゼントです。天使のモーニングコール公式ホームページがあります。そちらの投稿フォームからも応募できます。他に E メール、ファクシミリ、ハガキでも受け付けています。 E メールアドレスはmessage@天使-call.com message@tenshi-call.com、 ファクス番号は0357931751。はがきの方は郵便番号 141-0022 幸福の科学天使のモーニングコール係まで、住所、氏名、年齢、番組へのメッセージと放送日もお忘れなくご記入の上ご応募ください。それでは天使のモーニングコール、今週はこの辺で、新年度最初の週末ゆっくり休めますように。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りしました。ここまでのご案内は白倉律子でした。この後幸福の科学の支部のご案内などがあります。